けましょう。お祈りいたします。天のお父様、どうか私たちが神様の言葉をしっかり聞くことができるように助けてください。主イエス様の名前でお祈りします。アーメン。今朝は韓国の宣教キャラバンチームの皆さんも一緒に礼拝できて本当にありがとうございます。こういう経験をしますと、神様にあって全ての人間といいますか、私たちは一つだということを実感できることを本当に感謝しています。聖書の御言葉はルカの福音書の8章からイエス様がお話しされた種まきの例えです。少し先週のことをお話ししたいんですが、先週はルカの福音書の7章36から50節からお話をしました。そこに出てきたパリサイ人シモンという人は、イエス様の足に口づけして香油を塗った罪深い女性を軽蔑していました。イエス様は罪深いその女性がイエス様の前に悔い改めて罪を許されたと言われました。パリサイ人シモンは罪深い女性とあの罪深い女とは違って私は神様の前に正しく生きていると思っていましたが、しかし人は誰であっても神様の前に許されなければならない罪深いものであることに変わりはありません。イエス様の前には罪深いと言われていた女性もパリサイ人シモンも同じです。少ししか許されないもの、それは結局自分の罪に、罪深さに気づいていないこと、表面的な罪にしか気づかされていない人のことです。罪の許しが必要であることに気づいていない人のことです。そういった人は少ししか愛しません。その人は神様の愛と恵みを知ることがなく、神様に愛を持って応答することもありません。神様の国は罪許された人たちのものです。正しい人のものではありません。神様、イエス様の語られる御言葉を聞いて受け入れて信じる人たちこそ神様の国に属する人たちです。さて、今日のお話の箇所ですが、8章1節を、見ていただきたいと思います。その後イエスは町や村をめぐって神の国を説き、福音を述べ伝えておられたと書かれています。イエス様の働きの中心にあったのは神様の国の福音を述べ伝えて教えることです。ルカの福音書の7章にはイエス様がガリラヤで行われた様々な力ある技、奇跡が書かれています。イエス様はあらゆる病気に苦しむ人たちを癒して、悪い霊で苦しんでいる人たちを自由に解放しました。目の見えない人の目を見えるようにしてくださいました。耳の聞こえない人が聞こえるようにしてくださいました。貧しい人たちに福音を伝えて、死んだ人たちを生き返らせました。さらに、罪の許しを宣言しました。人々はイエス様の力あるその技に驚くとともに、イエス様の深い憐れみと愛の技に期待して、大勢の人が助けを求めて、大勢の人がイエス様のところへやってきていました。このような大勢の人々の中にはいろいろな人たちがいました。助けを求める人たち、教えを聞こうとしてくる人たち、単に興味があってくる人たちもいました。イエス様は人々がどんな動機を持ってやっているとしても、そこに注目しているのではないんですね。結果としてイエス様が語られる言葉、神様の言葉をどのように聞いて、どのように答える、応答したかを見ておられるんですね。ルカの福音書の6章13節から16節にはイエス様から選ばれた12人の弟子の名前が書かれていますが、8章の2節から3節にはイエス様に選ばれた12人の弟子の他に、イエス様に従って支えていた女性たちの名前が書かれています。その他にも男女を問わずに大勢の弟子がいました。この人たちこそイエス様の言葉を聞いて従う決心をした人たちなんですね。理解が十分でないとしても、イエス様の言葉を聞いてイエス様に従う決心をした人たちをイエス様は喜んで受け入れて弟子にしてくださったということです。 8章2節から3節に書かれている女性たちは、自分の財産を持って彼に仕えていたと書かれています。イエス様の働きを財産によって支えていた人たち、その他イエス様に真心から仕えていた人たちです。この女性たちがイエス様の十字架、そして復活の目撃者となり、最初の教会の中心となっていく人たちです。さて、イエス様がお話しされたその話をもう少し見ていきたいと思います。4節を見てください。さて大勢の群衆が集まり、方々の町から人々のが身元にやってきたので、イエスは例えを用いて話されたと書かれています。いつどこでかは書かれていませんが、マルコの福音書4章1節、マタイの福音書13章1節からは、カペナウムという町にあるペテロの家のすぐ近くのガリラヤ湖のほとり、そこでイエス様がお話しされたということがわかります。この時もイエス様の周りには大勢の群衆が方々の町から集まってきていました。さっきお話ししたように、この大勢の群衆の中にはいろんな人たちがいたんですね。イエス様がそんな大勢の人々に語られたのが、今長木さんに読んでいただいた8章5節から8節に書かれている例え話です。聖書にはイエス様がお話ししてくださったいろんなお話が書かれているんですけれども、その中に例え話というものがあります。例え話というのはですね、大切な何か真理を伝えるために具体的な例を使って優しく説明するという意味があります。でもイエス様が話された例え話は少し違っているんですね。例え話はとても分かりやすいです。さっき例え話のところだけ読んでもらいましたが、意味は分かると思います。でもそのお話が何を意味しているのか、何を暗示しているのかは簡単には分からないということなんですね。今日読んだお話もそうです。イエス様がお話になったのは、当時の人なら誰もが知っている農家の人のお話です。種をまいています。きっとこれは麦の種だと思います。実際の種まきでは、もちろんほとんどの種はちゃんと良い地、畑の上にまかれるわけですが、イエス様はあえてこの農家の人、農夫の人がまいた種が畑以外の場所に落ちた様子に注目をされました。最初の種は道端です。芽を出す前に人に踏みつけられて空の鳥が食べてしまいました。2番目の種は岩地に落ちました。芽を出して成長しましたが、水分がなかったので枯れてしまいました。3番目の種は茨の真ん中に落ちました。すると茨も一緒に増えたので塞いでしまいました。で、最後の種は良い地、畑に落ちて成長して100倍の実を結んだというお話です。これだけ聞くとイエス様が何を伝えようとしているのかわからない人が多いと思います。この時この話を聞いた大勢の人たちは何を感じたのでしょうか。ちょっと想像してみてください。イエス様は一体何が言いたいんだ、そんな当たり前のことをわざわざお話しされたんだろうか、そう大勢の人が思っても不思議ではありません。しかしここでイエス様は、聞く耳のある者は聞きなさいと言われたんですね。聞く耳のある人は聞きなさい。これもちょっと不思議な言い方です。耳があれば聞こえるのは当たり前と思うんですが、でもここにイエス様がこのお話を話された目的がありました。弟子たちもイエス様がお話ししたこの例え話の意味が最初は分かりませんでした。弟子たちはこの例えはどういう意味なのかと尋ねたというんですね。するとイエス様はこの例え話のお話、ちょっとややこしいんですが、この例え話の意味を教える前に、どうして私が例えで話すのか、その意味を言ってくださったんですね。それが10節です。イエス様は言われました。あなた方には神の奥義を知ることが許されていますが、他の人たちには例えで話します。彼らが見ていても見ることがなく、 聞いていても悟ることがないようにするためです。イエス様が例えを用いて話されたのは、神様の国の福音、イエス様が語られる良い知らせのことです。神様の国の福音を聞いて理解する人と理解できない人がはっきりと示されるためだと言われるんですね。神様の国の福音の意味が明らかにされると、されることをイエス様は神の国の奥義と言いました。奥義っていう言葉は、ギリシャ語ではミステリー、ミスチュリオンと言いますか、ミステリー、謎とか隠れたものという意味です。つまりある人には意味ははっきりわかりますが、ある人には意味は隠されたままだというんですね。神の国の福音とはつまり神の国の奥義なんですよとイエス様はここで言われました。さて、最後にこのお話の意味を考えていきましょう。このようにイエス様は例えで話される意味を明らかにされました。この例え話の意味をお話になりました。まずイエス様ははっきりと、種は神の言葉ですと言われました。これがヒントですね。種は神の言葉です。そうならば種をまく人とは神様の言葉、神様の言葉を述べ伝えているイエス様だということになります。そして種が落ちたさまざまな場所とは神の言葉を聞く人々、人々の聞く姿勢や態度だということになります。それでは4つの場所はそれぞれどんな姿勢や態度を表しているのでしょうか。まず最初の道端に落ちた種です。イエス様はこう言われました。御言葉を聞いても信じて救われないように後で悪魔が来てその心から御言葉を取り去ってしまう、そのような人たちのことですと言われました。残念ながら道端に落ちた種とは神様の言葉を耳で聞いてもその人の中に残らなかった人たちのことです。この人たちはもはや神様の言葉を聞いたとさえ言えないような人たちです。イエス様のもとに集まっていた人たちの中にはこういった人がとてもたくさんいたのではないでしょうか。聞く耳を持っていない人たちです。それでは岩の上に落ちた人とはどんな人たちのことでしょうか。御言葉を、そうですね、8章の13節を、見てください。御言葉を聞くと喜んで受け入れるのですが、根がないのでしばらくは信じていても試練の時に身を引いてしまう、そのような人たちのことです。神様の言葉を聞いて喜んで受け入れるまではいいんですけれども、岩の上には水分もなく根も張らないので、しばらくすると枯れてしまう。しばらく信じていても、試練、大変なことが起こると身を引いてしまうとイエス様は言われます。身を引いてしまうという言葉には、もう信仰を捨ててしまう。神様を裏切ってしまうというような強い意味もあるようです。この最初の教会の時代は、信仰を持つことがもう命がけで、迫害もありました。まあ、そういうことで言われてるんだと思いますけれども、今の時代ではそうでしょうか。聖書の話を喜んで聞いても、しばらくすると教会に全く来れなくなってしまう人が、まあ、たくさんいる。それは今の時代も一緒です。神様の言葉、聖書に興味はあっても、聖書の言葉、神様の言葉に救いがあるということ、命があるということに気づかないまま、大変なこと、試練が襲うと、もう神様から離れてしまって、御言葉を喜んで受け入れたことさえ忘れてしまいます。残念ながらこういう人たちは神様の言葉を表面的に聞いただけで終わってしまうということです。さて、3番目、茨の中に落ちた種とはどういうことでしょうか。彼らは御言葉を聞いたのですが、時が経つにつれ、生活における思い煩いや富や快楽で塞がれて実が熟すまでになりません。イエス様は非常にはっきり言われました。生活における思い煩い、それはイエス様があの山上の説教で言われたように 何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配する人たちのことです。さらに富や快楽という茨が邪魔をして実を結ぶに至りませんというんですね。私たちの信仰が試されるのは生活の中です。多分教会に来てみんなと礼拝しているときはそんなこと全然思わない、ああもう神様は素晴らしいと思います。でも家に帰って生活が始まるとどうでしょうか。神様を信じていますと言ってもですね、神様、生活の中では神様に信頼することができないで、何を食べようか何を飲もうかと心配する人たちです。そういう生き方は私たちを生かしてくださる神様を知らないのと同じなのだということですね。そういう人たちは結局神様が与えてくださるものよりもこの世界この社会の富や快楽や楽しみ、そしてお金を頼りにするような生き方をしてしまいます。そういう人たちは実を結ぶことはないとイエス様は言われるんですね。最後です。イエス様は良い地に落ちたものについてこう言われました。良い地に落ちたものとはこういう人たちのことです。彼らは立派な良い心で御言葉を聞いてそれをしっかり守り忍耐して実を結びます。まあ、実は種が落ちた場所が良い地であったかどうかってことはすぐにはわからないんですね。岩地だろうが茨の中でも同じです。見た目は同じでも岩の上に土があっただけなら根を張ることができないでしばらくすると枯れてしまいます。落ちた場所に茨の種や根っこが残っていたら茨が先に伸びて成長して麦が実る前に塞いでしまいます。でも良い地、よく耕されて雑草の根や種が取り除かれたそんな地に落ちれば成長してやがて時が経れば実を結びます。そんな良い地に落ちた種のような人とは岩の上や茨の中の種とは違って御言葉を素直な心で聞いて神様の言葉の前にへりくだる人です。そういう人は神様の言葉を握りしめて決して離さない、離れない人たちです。御言葉を素直な心で聞いて受け入れる人たちにも大変なこと、試練や苦難は襲いかかります。でも神様の言葉から離れない人は試練の中でも守られて忍耐してついに実を結ぶ、100倍の実を結ぶとイエス様は言われました。100倍の実というのはこの時代では考えられないぐらい豊かな収穫のことだそうです。これは神様の言葉を素直に聞いて受け入れる人に神様が与えてくださる素晴らしい恵みを表しています。今朝はこのイエス様が語られた種をまく人の例えからお話をしました。この例え話は神様の言葉を聞く人の態度や姿勢を表しています。しかしですね、結論の違いだけを言えば実を結ぶか実を結ばないかの2つしかありません。なぜイエス様は4つの場面に分けてお話をされたんだろうかと思わないでしょうか。それは今神様の言葉を聞いている私たち人たちがこの話を聞いて自分に当てはめて神様の言葉を聞く態度や姿勢を改めて実を結ぶものになることをイエス様は願っておられるからです。つまりこの例え話は決して最終的な、裁きについて言っているのではないということですね。ここで言われているのは神様の言葉を聞く姿勢や御言葉に対する態度のことです。ですからイエス様のお話に登場する道端、岩地、茨のような状態にある人も希望がないのではないんですね。それで終わりなのではありません。自分がどんな状態にあるのかを素直に認めて神様の言葉を聞く姿勢や態度を改めるなら実を結ぶことができるという約束です。私たち一人一人が神様の言葉を素直に聞いて従い実を結ぶものとなれるようにお祈りしましょう。 この例えの意味はこうです。種は神の言葉です。天のお父様、神様、私たち一人一人の心に神様の御言葉という種をまいてくださいました。私たちはどうでしょうか。すぐには芽を出して実を結ばない時もあります。種をまかれても全くそれを忘れてしまうこともあります。どんどん成長してもあと少しで実を結ぶというところで結ばない時もあります。しかし私たち一人一人が本当に神様の言葉を素直に聞いて受け入れるなら100倍の実を結ぶとイエス様は約束してくださいました。どうぞ私たち一人一人が100倍の実を結ぶような、そして神様と共に素晴らしい祝福をいただけるような人生を送ることができるようどうぞ導いてください。すでにイエス様を信じて歩んでいるお一人お一人もどうぞさらに神様が豊かな実を結ばせてくださいますように私たちを導いてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。
それでは神様を賛美しましょう。賛美歌の465番、キリストには変えられません。
変えられません。世の
それでは、献金の時ですけども、泉しおり姉妹来られてますか。来られてなかったら、安田兄弟お願いできますか。献金ですけども、ご縁のある方だけで、ない方は結構ですので、お願いします。
天のお父様、